今週はルカによる福音書第15章1節から10節を、読みたいと思います。ルカによる福音書第15章1節から、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方の中に100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹を野原に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけたので一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある。あるいはドラクメ銀貨を10枚持っている女がいて、その1枚をなくしたとすれば、灯火を見つけ家を吐き、見つけるまで念を入れて探さないだろうか。そして見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めれば、神の天使たちの間に喜びがある。そうです。先週私たちはこのルカの第15章に記されている3つの例え話のですね、一番最初の例え話を、から学びました。で、今週は今読ませていただきましたが、その第一の例え話と2つ目の例え話、これをね今続けて両方合わせて読ませていただいて、まあ、ここから学びたいと思うんですね。この15章に記されているイエス様の例え話には、はっきりとしたその語りかけた相手があるってことを先週見ました、前回見ましたよね。2節にあるように、それはファリサイ派の人々とか律法学者たちが、不平を言ったので、その人たちの不平に答えるためにこの例え話をお話になったってことですよね、なぜこの例え話を話そうとイエス様が思われたかといえば、ファリサイ派の人々や律法学者たちが不平を言ったから、文句を言ったからだってことなんですよね。この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている。イエス様が徴税人とか罪人たちと一緒に食事をしていることが気に入らなかったんですね。食事を共にするっていうのは基本的に楽しいことですよね。家族ではもちろんですけど、教会でもね、一緒に食事するっていうそういう機会がね、まあこの土曜日の礼拝はね、毎週終わってからね、夕食共にしてますからね、それやっぱり楽しい時間なんだと思いますよね。ましてイエス様がそこにおられる食事ってね、特別な喜びがあるに違いないと思いますよね。それがあまりにも楽しそうだったので、時々イエス様はですね、あの人は大酒飲みで大食漢だとね、人々から揶揄されるようなこともあったってことが福音書に書いてますよね。そしてそこに一緒にいたのが徴税人や罪人と呼ばれる人たちだった。だからこそ揶揄されたんですね。あんな奴らとなんであんな嬉しそうに楽しそうにやってるんだってことですよね。ファリサイ派の人々や律法学者たちからすれば、その徴税人や罪人っていうのは神様の掟に背いて生きている、まあ、いわゆるそうけしからん人間なんですよね。あんなけしからん人間たちがイエス様と一緒に喜びながらね、食事をするなんてことはそんな資格などはないんだっていう、そういう思いを彼らファリサイ派の人々は律法学者たちは持ってたってことですね。イエス様がこの第15章で語られた3つの例え話にもう一度そういう観点から目を注いでみると、そこに一つの共通の言葉、今日読んだところの、ね、中で共通の言葉が目につくんですね。それは6節と9節の言葉で、一緒に喜んでくださいって言われている箇所がありますよね。一緒に喜んでください、私と一緒に、私と同じ喜びを喜んでもらいたい、そういう語りかけがここでなされているんですね。友人とか隣人を喜びへと招く言葉が語られている、9節にはね、友達や近所の女たちを呼び集めてって例え話の中で言われてますよね。それイメージしてくださいね。隣の人、隣近所の人もね、友達も呼ぶって、わざわざね、見つかったんですよっていう、その喜びのあまり友達まで呼んで一緒に喜んでください、ね、 まあ、これは言うなればイエス様の友であるならば、イエス様の近くに近い存在であるならば、このイエス様の喜びを分かち合うことができるんだ、そういう思いが、イエス様のそういう思いがここに込められてるんですよね。来週読むことになると思うんですけど、11節以降にあの有名な放蕩息子の話が出てきます。この放蕩息子の例え話の中には、実は一緒に喜んでくださいっていう言葉そのものは出てこないんです。でも明らかに言えるのは、放蕩して帰ってきたその弟息子、お父さんが喜んで迎えた、その喜びをお兄さんにも一緒に喜んでもらいたいって父親が思ってたっていうのは間違いないことですよね。言葉はないんですが、全く同じテーマが記されていると言って間違いないと思うんですね。ファリサイ派の人たち、立法学者との人たちにも、その喜びを分かち合いたい、その喜びを一緒に喜んでもらいたい、うん、それがイエス様の願いであったっていうことですね。ある一人の牧師がこのところについてこんなことを、興味深いことを語っているんですね。キリストを信じて救われたクリスチャンは、聖霊によって新しく生まれ変わらせていただいたものだと。これはね、誰しも分かってるんですね。そして皆その御霊によってキリストに似たものと作り変えられていくと教えられていると、うん、これは本当に大事なことですよね。まあ、しかし同時にとっても恐れ多いことなんじゃないかと思います。それこそあのマザーテレサのようなね、ああいう人であれば、ああいう立派な信仰者であるならば、キリストに似たものとされているってね、いうことが言える、ね、私たちでさえも言えるんじゃないかと思うんですけど、自分のようなものがイエス様に似たものって、皆さんどうですか、私イエス様に似てますってあまり堂々と言えないですね、私たちはね。そういう思いがあると思うんですよね。そんなことはとんでもないと、ちょっとこう首をすくめてしまいたくなるような思いになるんじゃないかと思うんですね。でもしかし聖書ははっきり、イエスキリストを信じて救われた者は皆キリストに似たものになるって言ってるんですよね。ならないなんて言ってないんですよね。じゃあキリストに似るものってどういうことなんだろうか。これはやっぱり一回考えておく必要があるんじゃないかと思うんですが、この例え話から明らかに分かる一つのことは、主イエスに似るものとなるということは、主イエスと同じ喜びを味わって生きるものになるということなんだと。この一点において主に似ること、さらにもっとはっきり言えば、この一点においてイエス様に似ていればそれでいいんだってこの牧師は言うんですね。一瞬うなりましたね。というその通りだと思いますね。単純なことです。救われる人がいる、皆さんが救われてもらいたいという人がいる、その人と共にイエス様がいてくださる、イエス様があの人に深い慰めとなっていてくださる、それをイエス様と一緒に心から喜ぶっていうことですよね。あるいは罪の中、悩みの中にある者がいる、病床でいつまでも苦しんでいる人がいる、そういう人のためにイエス様が悲しんでいてくださる、その悲しむイエス様がその人を訪ねていってくださって探し出してくださった、その喜びをイエス様と共に味わい生きる、それがキリストに似たものとなるということだ。これは本当に大事なことで、理解であって、これはできるとかできないことじゃなくて、本当にそうなっていきたいと私が願うことじゃないかと思うんですね。こういうイエス様のお姿こそが、この例え話の中に出てくる迷える一匹の羊を探し歩く羊飼いね、あるいはなくした一枚の硬貨をね、明かりをつけて家中を履いて一生懸命探す女性の姿に示されているわけですね。前半はね、先週学んだわけですけど、後半のこの硬貨をなくした女性の話ですが、8節に出てくるね、ドラクメ銀貨を10枚持っている女って書いてますけど、この頃の習慣だったようですけど、女性が結婚するときに持参する、持っていくね、自分の財産の一つにこの貨幣を、こうその時、その当時の貨幣をですね、首飾りのようにつないで自分の身につけていたらしいんですね。だから嫁入り道具の一つみたいな、そういうものだった。独身の女性からしたら、それはとても大事な、そういうものだったんだろうと思いますよね。その中の一枚が失われた、ね、身につけていた大切な銀貨が失われた、それゆえ灯火をつけて家を吐いて見つけるまで念を入れて探したっていうことですよね、うん、そのような女性の姿、 あるいはひたすら一匹の迷える羊を見つけるまで探し歩いている羊飼いの姿にイエス様はご自分のお姿を託しておられるということです。ここには一生懸命に求めて探してついに発見したものの喜びが描かれているわけですが、そしてその喜びをこの場合とても面白いのは独り占めしてんじゃないしないんですね。一人で喜んでるんじゃなくて友達たち友人たちと一緒に分かち合ってほしいと呼びかけているわけですよね。両方 の例え話ともにね。そしてその喜びを分かち合っているそのところでこそ、実はああこの人はこの羊を見つけるためにこの一枚の銀貨を見つけるためにどんなに苦しんで悲しんで労苦したことであろうかということが実は初めて分かるんじゃないか、共にその喜びを味わう中でね。言い換えればそれは神の愛が分かるということです。それはそういうことだ。神様の喜びを共に喜んでいるときに、神がいかに私たち罪人を探してね、苦労して本当に必死になって、そして救い出してくださったかっていう、そのこともまた分かってくる、まあ、こんなふうにイエス様は神様は私たちにご自分の喜びを分かち合いながら神の愛を分からせてくださるっていうことです。イエス様というお方はこんな風に喜びに満ち溢れたお方だった、喜びそのもののお方だったと言って間違いないと思いますね。そしてこの喜びという一点において主と同じ姿になる、そのお方と似るものとなるということによって私たちはクリスチャンとして生きていくことができるということです。この喜びからこういう喜びから遠いほど遠い時には、まあ、はっきり言ってしまえば私たちはイエス・キリストが私たちの救い主であるということはまだ本当にわきまえられていないということになるかもしれませんね。これは本当に真剣に、まあ、反省してみる必要があることじゃないかという気がします。まあ、しかしはっきりと聖書が教えていることはイエス・キリストがその喜びの中にすでに私たちを招き入れてくださっている、それが約束です。そしてそれは言葉では言い表せないほどの素晴らしい光栄であるということなんだと思いますね。ところでここでぜひ一つのことを確認しておきたいと思うんですが、7節のところでイエス様がですね、言っておくがこのように悔い改める一人の罪人については悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にあると言われてますけど、ここで言われてるね、この99人の正しい人って一体誰のことだと思いますかね。迷える一匹は分かりません、罪人ですからね。じゃあこの99人は誰のことでしょうね。ファリサイ派や律法学者たちの 人たちのことなんでしょうね、彼ら正しい人で、そして悔い改める必要がないとも言われてるんですね。これはでも皆さんどうでしょう、ちょっと一瞬スッと読んでしまうとそのまま言っちゃうんですけど、ファリサイ派や律法学者たちは悔い改めることのない正しい人と本当に言えるだろうか。ここはちゃんとはっきり理解しておく必要があるところですよね。わかりますか。イエス様はあえてそう言ってるんですよね。悔い改める必要のない99人って、そうですよね、正しい人とも言ってますよね。これは当時の彼らのその誤った宗教観から来る彼ら自身の認識なんですね。彼らっていうのはそのファリサイ人自身、またもっと言えば当時の社会通念です。一般的にはあのファリサイ派や律法学者たちっていうのは社会の中で立派な人たち、正しい人たち、悔い改める必要のない正しい人たちと思われていたっていうことですね。それ自他ともにですね、そう思われていたっていうことなんですよね。それはあくまで当時の社会通念であり、一般的なその誤った宗教観から来るそういう認識だってことなんですよ。でも大事なのは何かといえば、その一般的社会通念じゃなくて、ここで大事なことは神の目からすればどうであるかってことですよね。すでにもう見てきたようにファリサイ派の人々や律法学者たちはイエス様に不平を言った、文句を言ったんですよね。なぜ言ったか、一緒に喜べなかったか、 一緒に喜ぶことを彼らは拒否しているんですね。その食卓に徴税人や罪人たちがいるから彼らは喜べなかった、彼らと一緒には喜びたくなかったってことですよね。もしそういう人たちが除外されてファリサイ派や律法学者たちとだけイエス様が一緒にいたってなったら、もしかしたら彼らも喜んだんかもしれませんね。いずれにしてもこのファリサイ派の人々や律法学者たちは罪人と共に食卓についているイエス様の喜びからは非常に遠いところにいた、遥か彼方に立っていたと言っていいでしょうね。イエス様と食卓についている徴税人や罪人はみんな喜んでるんですよ。そんな徴税人や罪人たちよりももっと遠くに彼らはいた。もう一回言いますが、社会通念的には彼らは正しい人、立派な人なんですよ。でも 実質イエス様のその喜びからは非常に遠いところにいた。こうしてみると分かることは、実はファリサイ派や律法学者たち、これも失われた人たちであるということが分かるんですね。つまり失われた1匹がいるわけですよね、と同時に失われた99匹がいたってことです。いるってことです。どっちも失われてるってことですね。イエス様からの距離はこのイエス様の喜びからの距離をもって測られなくてはならない。それを一緒に喜べるかどうかってことですね。しかしイエス様はどうでしょう、この時そのファリサイ派の人々や律法学者たちにね、お前たちは喜びを知らないのだから出て行けとは言ってないんですよね。それほど遠いところにいた彼ら、そしてイエス様に文句を言った彼ら、その彼らに向かってお前たちは喜べないんだったら出てけという言い方はイエス様は知っていない。むしろそういう人々をここで招いておられるんです。それはイエス様にとっては一匹の失われた羊も99匹の、ね、失われた羊も同じ失われた羊である、同じことなんですよね。そしてその人々に向かってあなた方にもこの喜びの食卓についてもらいたいと呼びかけておられる。まあ、考えてみれば私たちもね、どっかでね、何かにつけてあの人は自分とは違うとかね、この人たちと自分は違うってね、どっかでこう区別しながら生きているようなところがあるかもしれませんね。誰かと一緒だなんて言われると腹が立つようなね、そういうこともあるかもしれませんけれども、ファリサイ派の人々、律法学者たちは徴税人罪人たちと自分たちは違うのだっていう、そういう意識で生きてた人たちなんですね。もう一度確認するために言いますが、こういうことです。イエス様が招かれている食卓に徴税人や罪人たちに続いて、最初彼ら招かれてましたね、それに続いて実はファリサイ派の人々や律法学者たちもまた等しく招かれているんだってことです。みんなが招かれている、みんなが失われていたからです。実はみんなが勝手なことをしていたからです。徴税人や罪人はもちろん、ファリサイ派の人々や律法学者たちもみんな実は勝手なことをして父なる神様から離れていた、失われていたんだっていうことですね。そしてそれが今同じ喜びの中に招き寄せられているんだ。イエス様はそのようにして隔ての壁、差別の壁というものを取り去っているってことです。教会ってそういう場所だってことです。それはキリストの体だけです。キリストが満ち溢れている場が教会だから、教会こそまさに隔ての壁、差別の壁が打ち破られていく、そういう場であるっていうことですよね。そこでは確かに真実な平等がある。イエス様の平等の愛の中で私たちは兄弟とは何であるかということが初めて分かる。お互いが兄弟であるということがどういうことであるかが分かる。この味、同じイエス様の愛の中に立つこと以外に、私たちが真に神の家族、兄弟姉妹になるということはありえないと言っていいでしょうね。教会ってそういう場所だ。なぜならキリストが満ち溢れている場所だ。ある人、一人の人がここで改めてこんな問いかけをしていました。一体羊飼いはなぜいなくなった一匹を探し、またこの女はなぜ亡くなってしまった銀貨を探したのだろうかって、えって思う質問なんですけど、確かに聖書にはこう記されてるんですよね。羊飼いは100匹の羊を持っている、そして1匹がいなくなってそれを探すと。 女性の方は銀貨10枚を持っている。その1枚がなくなったので探したと。つまりどういうことかというと、いなくなった1匹を探す羊飼いもですね、また1枚のなくなった効果を探す女性も、その羊が特別に高価だったとか、他の羊と比べてね、高価だったから探したとかね、あるいはなくしたその銀貨がどうかが、銀貨かが他の銀貨よりも高価だったから探したってことじゃないんですね。全く同じなんですよね。でもここではっきり言われているのは、その羊はその羊飼いのものだった、その銀貨はその女性のものだった。つまりここから何を学ぶかというと、それは神様のものであるということですね。その羊飼いもその女性もただ自分のものであったからこそ必死になって探した。同じように失われた一人の罪人、あるいは失われた99人のその、ファリサイ派ね、正しい人たちを探す。それもなぜならば神様のものだからこそ神は必死に探されるんだということです。つまりここには、私たちを自分のものと呼んでくださる神様の愛を知ることができる。私たちは父なる神のものだ。お前のようなものは俺のもんじゃないってね、そういう言い方は神様は絶対になさらないし、神様がそういう人を そんなふうに神様から言われるような人はここには誰一人いないっていうことです。まあ人間の親は時々腹立てるとね、お前なんかうちの子じゃないみたいなね、思わず言ってしまうことが、怒鳴りつけることがあるんじゃないかと思うんですが、どんなにね、それが自分の子供を悲しませることか気づかないほどに怒り狂ってしまう、そういうことがあるかもしれません。しかしイエス様の父なる神はそんなことは決しておっしゃることはないと。あなたは私のものだ。だからこそ私たちも安心して、私たちは神様のものですということが言える。そういうことができるほど神は私たちを深く大きな愛で確かに捉えていてください。神様は私たちを大切にしてくださることは当たり前のことなんだって言えるぐらい、神様は確かに私たちを愛していてくださるということですよね。私たちが失われるということは神様にとって本当に大きな損失だったんです。神様にとってね、痛くも痒くもないなということは決してなかったと。だから神様は必死になって探し出した。あのアダムとエヴァがエデンの園で罪を犯した次の瞬間、神を何したかって言ったら、真っ先にそのエデンの園に飛んできてくださったわけです。そして探し出そうとしたんですよね。でも人間はどうしたか、逃げちゃったんですよね、怖くて。でもそういう人間に神は呼びかけ、あなたはどこにいるんだって呼びかけてくださる。それはもうこの聖書のね、一番最初からもそれが書かれてある。私たちを失うことを本当に大きな損失と見て、本当に大きな痛みと感じてですね、必死になって神様は私たちを探し出してくださる。そうやって私たちを探し出すために天から降りてきてくださった。私たちは神様のものです。そしてそのことをはっきり確信するときに、お互いにあなたもそうです、あなたもそうです、あなたも神のものです、あなたも神のものですということを伝えたくなる。あなたにも伝えたくなる。言わずには折れなくなる。そこに宣教の働きって生まれてくるんだと思いますね。そういう必死の思いがなければ、形だけで宣教なんかできるはずがない。そういう必死の願いが、祈りがなければ、人が導かれていることもない。そういう意味で私たちは反省しなくてはならないかもしれません。本当に私たちは家族の救いのため、友人の救いのためにどれほど心を砕いて祈っているだろうか、必死に願って祈っているだろうか。そういう祈りが毎日の、ね、皆さんの日々の祈りの中でどれほど捧げられているだろうか。そういう祈りがなければ人が救われてくることもないんだと思いますね。私たちの教会に受選者が少ないとすれば、私たちのうちにそういう祈りが欠けているということであるに違いないと、私自身非常に深い反省を持ってですね、覚えさせられますね。イエス様がそういう痛みを持って祈ってくださった、 本当に大きな激しい嘆きを持って祈り続けてくださった。そして天からご自分の栄光を捨てて降りてきてくださった。あの十字架にまでかかってくださった。激しいほどのその愛があり祈りがあって私たちは今こうして救われている。教会の宣教の働きもまさにそういう祈りから始まるんだと思います。そしてそこに本当の意味で神の家族、兄弟姉妹としての愛が生まれる。そこに本当の意味でキリストの喜びを自分のものとして生きるキリストに似た者たちの生き方が生まれてくる。私たち自身ですよね。そういう喜びを私たちは今味わっていると言えるだろうか。そういう喜びを自分の生きる価値として、私たちの価値はどこにあるか、主の喜びと生きてますっていうね、そこに私たちは価値を見出して生きてますと言えるような、そういう群れ、そういう民でありたいというふうに思いますね。キリストはその喜びに私たちみんなを招いてください。その招きの声に応答していきたいと思います。